皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬馬と
ファネストと
グリーンティーです。
ということで第230回、配信は2015年の12月10日ということになっております。
うん、
本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、オープニングトークなんですけどね。
うん。
まあ、結構我々 SNS を、こう、扱ってる。まあ、積極的にガンガン投稿してる人たちに対して、なんとなくその、小馬鹿にしたようなことを。
あ、時々やりますね。
うん、前回とか、ちらちら話してたと思うんですけど。
積極的に投稿してる人、別に積極的に投稿してる人たちではないよね。
ああ、まあ、一部のね。
うん。
方。
自分の偏った使われ方をしてる人ね。
うん。かもしれないですけど、まあ、僕も言うて全然更新しないですけど、
うん。
ほんと先週たまたまっていうか、ちょっとしたセミナーというか、プロダクトの説明会というか、ちょっと大きめのイベントに、喋らせていただく会を、がありまして、
うん。うん、
で、それをね、ちょっと、投稿してみたんですよ。
見た。
うん。そしたら、
久しぶりに上げてると思って。
自分の中では、いいねの数が多かったんで、
うん、
ふつふつとその喜びが、こう、込み上げて。
なるほどね。
うん。なんか職場で Facebook パッて見たら、いいねがたくさんついてたから、ちょっと、ニヤニヤしてしまったっていうね。
やっぱその感じをみんな持ってるんですかね、その、うん、ね。いいねがやっぱり多いと。
いや、でもまあまあ、ね、うん、馬場さんのあの投稿は、本当にみんないいねと思ってるからいいねするわけじゃない。
うん。
まあ、めったに投稿しないっていうのもありますからね。ま
あ、それもあるかもしれないけど。まあ、いいね、みたいな。心から出るいいねで多分いいねを押してる人が多いんじゃないかなと思うけど。
はいはいはい、
はい。僕たちがよくディスってんのはさ、なんか、いや、それ、書く必要ある？みたいな。
より日常的な。
そうそうそう。
まあ、確かにね。
そういうのに、こう、さらにたかっていいねを押してる人たちでしょ？
いいねを、安売りしている人たちみたいな。安売りっていうからね。
そうね。
安売りっていう表現があってるかわかりますけど、ちょっとニュアンス的にはそんな。うん、まぁ、あ、ちょっとまたディスり始めてきましたね、これね。
なんかちょっと前にいいねボタンだけじゃない、ね、はいはい、別のボタンを。
ディスライクね、ディスライク。
そう、検討中みたいなお話があったんですけど、Facebook はね、今、その辺どうなるのかっていうのもね、気になりますよね。
なんかもう、先行して、ある国とか地域とかでは、ディスライクボタンが出てる。だから Facebook も地域によって、カスタマイズしてるって話は聞
いてる。そうなんだ。
ね、うん。
まあそうしないとだって、合わないもんね。
うん。で、それに似た機能で言うと、YouTube も、親指が上に立ってるのと下に行ってる。
うん。
二種類のボタンがあって、うんうん、なおかつコメント機能。あるある。で、それももちろん、NG にすることもできるんですけど、まあ、結構有名なチャンネルとかだと、割とそのまま野放しになっていることがあって、意外とね、良くないねっていう、人が多いですね。なんかたまに過半数を占めてるときは。
良くないねがね、
うん。うん。意外とこれ、アンチって本当に、見るんだなっていうか、そのアンチほど、その動画にアクセスしてくる、訪問してくる率って結構高いってことだなと思って。
うん。なんか、アンチも、本当にその動画を初めて見て、感触的にこう、アンチな人なのか、なんか、すげえ肯定している人たちが多いから俺はアンチになっとこうぜっていう、そういう人なのか、その判別はつかない。
そっちの方が多いや、後者の方が多いんじゃないの、うん、
なんか必ずそうそう、世の中の流れに反発しようという人たちって絶対いるじゃない。
ね、そう、少数派になろうと、したがる人たちがいるじゃ
ん。だから、その人が伸びてなければ、
うん、
いいねの方に行ってると思うんですよ。
うん、
あ、こいつなんかかわいそうだな、なんかけなげに頑張ってんな、とか、うん、いいねってやって。まあ、YouTuber いいねっていう名前じゃないと思うんですけど、うん、まあ、例えば、100万くらい再生されてて、で、なんか900人くらいが、いいねってなってて、た場合に、やっぱりね、ディスライクボタンの方にこう、うん、手が行ってしまうっていう気持ちがなんかわからなくはないんですけど。
まあね。
まあでも、本当にそれが少ない スーパーとか、
うん。
に収まってる人がいるってことは、やっぱり、万人受けする人と、まあちょっとそうじゃない、残念ながらそうじゃないっていう動画と、うん、うん、っていうのが YouTuber っていうね、その、人たちの中にやっぱあるな、これだけ差が結構あるんだなっていうね。
うん。
うん、あるんですよ。
いや
だからフェス、ちょっと話戻ると、それは Facebook で実現して、例えば僕もちょっと勇気を出して、あんまり普段投稿しないけども、まあ、こんな感じで喋ってきましたぜって感じでドッて出したときに、
うん、
まあもしディスライクボタンがね、大量についてた場合は、まあ多分僕一生投稿できなくなると思う。
でも、なんだろうね、その、Facebook のディスライクボタンは、なんか、お前の投稿が良くないよっていう意味合いのものではなく、ああ、それはちょっと残念だったねっていう意味でのディスライクボタンなのかなって。って思ってるけどね。
まあ、残念。
Facebook の意図としてはね、
うん。残念な共感というね。共感をボタンにしているっていうコンセプトだよね。
うん。だから、なんだお前、こんな投稿しやがってっていう時には、まあ使わないんじゃないかなって言ってるけど、多分嫌いな人の投稿には押すんだろうな。
まあそういう使われ方、文脈はそうなっていくだろうね。嫌いな人に対しては。う
ん、だってさ、うん、まあ、例えばですよ。今週一週間、育児期間です。みたいなことを投稿してる人が例えばいたとしてね。
いいじゃん、と思ってそれはそれでね。僕もいいね押しますよ、それはでも。
そうそうそう。だから、それはいいねを押したとしてですよ。
はい。
もう、こいつ嫌いだなって思ってるやつが、それに対してディスライクを押す可能性もあるわけだからね。
まあでも自分の名前出ますからね。
うん、
そこまでしてディスライクしたいのっていうところは。
なんでお前友達やねん
って。そうそうそう。
まあだから、あれじゃないですか、
ね、うん。
やっぱり、こんな、ちょっと、腹立つことがあったんですよ、とか、ちょっと聞いてくださいよ、みたいな感じで、ネガティブなものに対して、ディスライクボタンを押すことで共感してることを示すっていう。うん、なんか、いいねっておっしゃると、なんか、それが良かったねっていうようなことになってしまう。
そう。
例えば、すいません、ちょっと事故って怪我しましたとか、なんか結構そういう、こう、暗いお知らせを出した時に、うん、いいねってやっちゃって、なんかちょっとね、
うん、
笑ってるみたいじゃないですか。
だから残念だねボタンだよね、
残念だねってことですよね。う
ん、残念だねって、なんか聞いたことあるね。
なんか、いろいろありましたっけ、
いろいろある。
なんか聞いたことある気がするみたいなね。
うん、それでも多分言ってないわ。
あれだよ、ね、良さそうな気がするねとか、そういうのあって。
そう
違う気がするねとかならわかる。うん、残念だねは言ってない。多分。
それはね、あれですよね。国語のね、
某
先生の。
そうそう。
正解かどうかを。
残念だねと
か。あ、でもわかった。残念っていう言葉聞いたのは英語だわ。I'm pity の後の、なんだっけ。pity じゃないかもしれないけど。その後のざっと説は残念な内容だよ、みたいな。そんな感じのね。
じゃあもう人が違うじゃん。
人が違うね。そうそう
そう。人が違いました。間違えました。
M 先生じゃないってことですね。
そうですね。
M 先生って言わないの。
まあその話をしてて一個だけ思い出したのが、
うん、
ミスター・ビーンっていうね、
映画
があるじゃないですか、
うん。
映画とかテレビシリーズなのかちょっとわかんないですけど、
ミスター・ビーン、
ね、なんか愛車が潰れちゃった時に、
うん、
その、あーみたいな声がね、みんながちょっとこうかわいそうにみたいなため息をつくみたいな。
うん
うん、
声が入ったんですよ。あれを見たときに、あ、日本人だとみんなケラケラ笑うんだろうなと思って、
うん、
そこにちょっと欧米の人たちって、なんですか、うん、まあ、あとから入れたやらせの音源かもしれないんですけど、
うん、
ディスライクボタンが実装されたら本当にその、本当にかわいそうなときは笑うんじゃなくて、本当に、自分たちの身に起きたことのようにね、悲しむのか、うん、みたいな、
うん、
なんかそんなことをちょっと感じつつ、ね、日本の実装いつだろうっていうね。
そうだね。
いつだろう、
ね。あ、ちょっと待ち遠しいですね。そういうのがあるとまた、みんなの投稿がまた活性化するかもしれないですね。
うん、どんどん Facebook から離れてる可能性ある。
離れてる。ちょっとやりづらくなるとね、その時点で離れちゃいますからね。
あ、そうだね。うん。
居心地がいいかどうかっていうのは大事かもしれません。
うん、あと、なんかこう、友達外す機能は欲しいね。
あれ今外せないんだっけ？
外せる。
外せるんだっけもう。
ブロックできるいますよね。
ブロック、でもブロックになっちゃうじゃん。 なんか、もう、
あ、何もない状態に戻る。
そうそうそう。知り合いになる前に戻ろうぜっていう。
それできないんだっけ？
もう一回押したらいいんじゃないですか？
もう一回な、友達ですみたいなところをもう一回押したら、俺戻るんじゃねえかなとか思って戻してないけど。
戻るかなそれ。
ブロックになって嫌です、
ね。おそう、ブロックになっちゃう気がすんだよね。
あ、ブロックになるんだ。
いいんじゃないですか？手頃に。ちょっとこいつ言っとけみたいな。
うん、そう、こいつこいつで、これ、お試しやってみよう、つって。
でも、友達から削除ってあるから。
うん。じゃあやっぱりできんじゃない？
まあ、その後もう一回友達になれるかどうかが怪しい、
ね。あ、そうね。確かに友達から削除出てるよね、これね。
でも削除、うん。削除したことは通知されないよね、とかいろいろ考えちゃう。
まあね。
うん。いるじゃん、たまに。もうこいつ別に、いや、いらないな、っていう。いや、違うよ、
あれ、ウォールにね、ウォールに来なくていいやっていうことですよ、ね。
まあ、非表示にする設定が確かあるよね、そういう場合は。
そう。だから、こいつに別にお知らせしたくないし、お知らせもいらないなっていう場合。
あ、自分からね。
うん。うん、なんか、すごい友達申請来たからとりあえず OK したけど、こいついらないなっていう時あるじゃん。絶対あるよ、みんな絶対ある。
まあ、私も最近ね、ありましたね。
あったんかい。
ありましたね、そういう。
まあみんな思うところはありますよね。
うん。うん、いや、絶対あるんだよ。だからそれは、この友達から削除で対応すればいいのかな。うん、よし、後でちょっと整理しよう。
うん。
まあ、まあね、使い方は人それぞれ。
う
ん、
はい、
ね。そうですね。
別に危害が加わるわけでは何でもないんでね、うん。
はい。
はい。うまくやっていきましょうということで、はい、ちょっとね、トークが長くなりましたので、早速、最初のテーマ、いきたいと思いますけれども。まずは、あれですね、コンテンツの説明ですね。かけらじタイムズは今日はホネストさんです。
はい。今日はですね、まあ、いろいろ皆さん住んでる土地にはですね、きっと別の土地から来た人に対してのおすすめスポットなるものが存在するかと思うんですけれども、こう、今日はですね、そんな中、外国人観光客に勧められない東京7大がっかり観光地が判明しましたよというニュースが出ておりましたので。じゃあその7大がっかり観光地ってどこなんだろうと、東京のね、ものをちょっとお話ししつつ、じゃあ我々、まあ、三重県だったりとか、ね、今住んでいる土地で、どういうところがおすすめできて、どういうところがおすすめできないか、みたいな話ができたらいいかなというふうに思ってます。
なるほど。
うん。
これなかなか良さそうだねって感じで。
だから、はい、出してこなくていいよ。
今日僕らしかわからないネタでね。
はい、
そうそうそう。
はい、リスナーの人たちが困惑してると思いますけれども。
はい。
続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
はい、自動運転にまつわる昨今の話題ということで。まあ、実は先月の井戸端カオスでは、なんか日本企業のその IT 化的なところはちょっと、遅れてしまっていくんじゃないかみたいなね。IT 後進国になり下がるみたいな話をちょっとしましたけど。
あ、グリーニーさんがね。
はい、私がね。はい、今回はまあちょっとポジティブな話をしていきます。まあ自動運転。まあ最近自動車の自動運転って結構話題がホットでですね。まあ皆さんご存知のように、まあ Google がまあやってたりとか。まああと日本だと日産自動車がまあチャレンジしてたり。まあ最近だとトヨタがですね。自動運転車による高速道路のデモンストレーション、走行をやり始めましたという話がまあいっぱい出てきていて。まあ実はトヨタって自動運転に対しては積極的ではなかったっていう、うん、事実をご存知ですか？
知らない。
知らない。まああんま知られてないかもしれない。トヨタは、まあ結構日本で言うとトヨタって自動車のね、一番のトップに立ってるような企業ですけれども。まあだからこそやっぱりリスクは取れないみたいな。ところがあったり。まあそういうので、
消極的に。テクノロジーは好きですよね。Google と一緒になんかやったりとか。うん、はいはい、
そうなんですけども、ね、まあ今回実用段階へこう一歩トヨタも進んできたというところもあって、まあ自動運転業界自体がかなりこう今熱くなってきている。まあそんな自動運転にまつわるですね、昨今のまあ状況、話題、まあどこまで進んでいるのっていうところ、まあその辺をちょっとお話ししていきたいなと思います。
おお。
はい。
これは役立ちますね。うん、はい。ということで、早速参りましょう。
はい。ということで、かけらじタイムズのお時間でございますが、うん。ね。観光地。 まあ、皆さんの近くにもきっとあるでしょう。
うん。
私とうまうまさんに関しては今、まあ、東京ではあるので、ちょっと住んでるところは違うね。まあ、はい、うん。違いますけれども。まあ、東京のね、観光地。まあ、東京には結構来る人いますから、うん、いろんな観光地あるわけでございますし、あと、まあ、グリンジさん今静岡ですか。
うん。うん、
まあ、静岡には静岡のね、多分、スポット、おすすめスポットなんていうのも、あるのかな、というふうに思いますし。
うん
うん、まあ、我々3人のね、故郷である三重県。ね、三重県なんてもう観光地だらけじゃんって思うけど、あったけみたいなことを言う人もいるわけなんですけれども。まあ、世の中にはですね、こういった観光地というものがいろいろあります。そして、まあ、ガイドブックなんかも皆さんよくね、旅行行かれるときに買われると思うんですけれども、そのガイドブックにも大体、ここの県だったらこれがおすすめ、食べ物はこれ、場所はこれ、みたいな、まあ、紹介がされていると思いますが、実際に、友達とかに、なんか聞かれたことってお二人あります？なんか、これからちょっと見に行こうと思ってんだけど、おすすめの場所ない？とか。
まあ、もちろんそれは、ありますよね。
うん。
それに対して、特に何も言うことはないね。
ないんかい。
ないんかい。マジですか。
マジレスしてしまう。おすすめして
みて。いや、進めてさ、あれ言ってよかったよ、ありがとうみたいな風になる、っていう自信がないんですよ。
あ、まあ、そこまで言える自信というか、理解が自分の中でもないみたいな。ね、そういう感じですか。
気軽に聞かれたことに対しても、割とその、うん、本当に役に立つ回答を僕はしたいと思ってるんで。
うん、わあ、すごいね。
まあ、めんどくさい人だと思われると思う。
真面目な子だね。
そう、そうすると適当な回答はできないんですよね。
う
ん、そうすると、いや、僕から言うことは特にないねっていう。
まあ、じゃあそこで否定
にしながら。冷たくないか。
いや、翻訳、Google 翻訳が導き出したような。
なんか、すごい定型の。
みたいな。
うん、だけど、それ。噛み合ってる感じしない？
確かに。答えになってないかもしれない。
そうそうそう。言うことは何もないって。
ね、来週ちょっと三重行くんだけどさ、ちょっとおすすめのとこない？うん。僕から言うことはないね。
いや、面白いじゃないですか。
いや、面白いけどね。えってなっちゃうけどね。
うん。
うん、じゃあ、グリーンティーさんは？
うん。
まあ、聞かれることはありますよ。だからまあ、静岡でも三重でも。
うん。例えば静岡だったら、はい。どこってございます？
まあ、なんで、その人が何求めてるかまず聞きますね。例えば食べ物なのか、例えばその富士山が見えるところがいいのかとか、あとはもう有名どころは大体行ったから、細かいところが知りたいのか、それによって僕は答えるの内容は変えます。
素晴らしい。なんか、ツアコンの人みたいな。
結構、もうだってもう5年いますからね。うん、静岡もね。自分自身も結構観光が好きだから、
まあ見てる。
立場がね、わかるっていう。
やっぱりその旅行するってなってくると結構そのお金もね、旅費もかけて来るってことで、結構ね、コンバージョンが求められるわけですよ。
コンバージョンあなたね、まあまあ、コンバージョンの
満足度ですね。
うん。
そうするとやっぱりさ、うかつな回答はできないですよ。ここ行ってみたらとか言って。ねえ。
そうか。
良くなかったってなった時は、ちょっと自分もショック受けちゃうし。その人にもね、申し訳ないんで。
相手が、なんていうのかな、行きたい人がどういうことを求めてるのかをちょっと探り入れるのが一個大事かもしれないね。
深掘りしていく
と
ね、
うん。そうね。いや、でも、すごい、お二人ともすごいね、その友達のことについてちゃんと考えての回答なんですね。
まあ、ざっくり、言えようと思えば言えるけど、やっぱりうままさんと同じかね、そうすると。一応自分なりのベストの答えを出したいっていうね。
あとまあ、そうですね。周りの友達とかが割とその、リテラシーが高めの人たちは多いので、
うん、
有名スポット知ってるんですよ。
なるほどね。
そういう意味では。で、やっぱり、そうです。で、やっぱり、現地にいた人だからこそわかる情報を求めてくるから。
まあそうだね。
そうすると、
もうねえなって。
そうするとね、ねえなってなって。
なるほど。そういうことか。
僕から言うことは特にないから、Google に聞いてよっていう、なんかそういう、ね。
まあそれは、まあまあわかりますわ。わかりますわかります。僕もそうなる可能性の方が高いですね。
うん。
コネスさんもそうなんですかじゃあ。
まあ僕も聞かれた時に、例えば三重県のおすすめってどこ って聞かれたとき、まあ、大体、いつもあるパターンは、いやでも三重県ね結構いろいろあるけど、まあ伊勢神宮とか、ああまあ伊勢神宮は行ったな、伊勢神宮行った、あとまあ鳥羽水族館とか、水族館ねとかね、
うん、
島スペイン村とかあと長島スパーランド、あと鈴鹿サーキットはまあレジャー系ではあるかな。いやー、でもそういうのじゃないんだよね。まあそう。でも、あれじゃない。もう、伊賀忍者の里とかさ。あと、熊の古道とかじゃない、うん、みたいな。
じゃあ、あれだ。
うん。
四日市のあの、コンビナートを海から見るってやつにしようぜ、とかね。
あの、クルーズね。
あ、そうそうそうそう。
クルーズ、自分で調べるわ。
まあそうなる。
そう言ってさ、三重県のことそんなに好きじゃねえだろっていう気がする。
そう、ね。
なんで行くんだよみたいな。だいたい聞いてくれやつ。あの、本当にね、なんか、切に願ってるやつだいたいいないからね。
っていうか、もっとノリノリで来いよ、みたいな。
こ
っ
ち
が
言
ったら、でもな、みたいな。
死んだ
そんな。そうそう。
なんでお前、上から目線で、なんだよ、みたいな。
ブラックマヨネーズみたいじゃん、みたいな。
そうそう。
でもな、みたいな。
来ちゃうかい、みたいな。
そうそう。
今のは確かにいい感じしないね、あんまりね。
いや、だからそういうやつが多いかなとは思うけどね。だからすごいなんかノリノリでさ、伊勢神宮とかは、あ、伊勢神宮ね。いや、でもね、リストには確かに入ってんだけど、なんか、三重県って縦に長いじゃん。で、そうすると伊勢神宮行っちゃうと他結構行けなくないみたいな、なんか事前に調べた情報も付加してくれると確かにこっちは乗りやすいなと。
うん、まあ確かにね。何も考えずにポンポン。
知識が自分の知識を上回ってる時はたまにあるっていうね。
うん、そしたらもう馬場さんにならざるを得ないよね。
僕から言うことはない。
そうなるよ。
それ使えるね。
残念だな。君に言うことは今もうないんだ、みたいな。
もう君は僕よりよく知っているよ。そうな、まあそうなるわ。確かに。うん。それはそう思います。ということでですね、今日は、そのニュースの中で紹介されている今日は東京ね、外国人観光客にお勧めすることができない東京の七大がっかり観光地というのが判明しましたという、
うん、
まあ、そんなニュースでございます。で、世界三大がっかり観光地ってどこだって言われてるかというとですね、
うん、
一つ目がシンガポールのマーライオン。
あ、予想以上に小さいやつね。あの、
そう、あれ、みたいな。あと、二つ目、コペンハーゲン。まあ、デンマークのですね。うん、人魚姫像。
あ、それは見たことないですね。
見たことないですけど。
ないです。
で、三つ目が、ブリュッセル、ベルギーの、ソーベン小僧。
うん。まあ、なんか、あれですね。写真では見たことありますね。
これ大体多分三つとも、思った以上に小せえなっていう、ところもあると思うんですね。
まあ、そうでしょうね。うん、
まあ、これが世界三大がっかり観光地と言われているらしいです。うん、で、そんな中、東京のこのがっかり観光地。
うん、
アメリカのですね、トラベルプラスレジャーという旅行雑誌が、この東京の七大がっかり観光地というのを発表したそうです。
うん、
じゃあその場所、どんな場所なのかというところを、7位から順に紹介していきます。
はい。
第7位。竹下通り。
うん。
うん。
まあ、がっかりというほど期待してないというのは僕のイメージですけど。
日本人だからね。
まあね。
日本人だったら好きだと思うんですけどね。やっぱアメリカの、から見てっていう意味で。
うん、あ、そういうことか。
ね、
うん、アメリカから見てでしょうね。なんか
期待値が高い。
観光客から見てっていうことなんでしょうね。うん、で、まあ、外国人のイメージって竹下通りはなんというか、まあ、その、文化を作ってる場所とかね。うん、あとコスプレをする人が多いですとか。うん、まあ、そんな風に紹介されてることが多いそうなんですけれども、もう今やもはや、そのコスプレイヤーを探す外国人の方が多くなってきていると。
うん、
だからもうほぼ外国人じゃんみたいな。
そういう風になってるね。
なんだよみたいな感じになってますと。
じゃあ自分らのせいじゃん。
あとね、多分、旅行するにしては若い人が多すぎる気がする。
そうね。そうそう、
僕が言ってるその若いってのは本当に若いって意味で、うん、本当に学生とかが多いと思うんで、うんうん、なんですかね。商業的にどうなの？なんかいろいろ買い物したりっていう意味で言うと、うん、まあ安いね、服屋とかたくさんあるんですけど。
ありますからね。うん。ダイソーもありますし。
まあ、あれだね。まあ別に何か特に買い物とか目的じゃなくて、とにかく人がたくさんいて、
うん。
縦に長くて、みたいな。そういった意味では歩きがいはあるかなと思いますけどね。うん、
まあだから竹下通りだけじゃなくて、その先のね、ちょっと大人なおしゃれな表参道ぐらいにまでこう足を運んでもらうと、まあ、東京を感じてもらえるんじゃないかなと思うんですけど、
ね。明治神社行った方がいいよっていう。
そうね。
うん。まあ確かにね。
そういう。
うん。はい、あそこもザ、日本ですからね。
はい、代々木公園に行ってもらって、
うん。そうね。ちょっと収録していただいて、で、カバンに足の長い雲が歩き始めて、
そう、僕らね。
っていう、
ね。あれも一応名所ですからね。僕らの。
かけらじ名所だ。
かけらじ名所。
変な雲が出てくるっていう。まあありましたね、そんなこと。はい、まあまあ、竹下通りがないないという。うん。6位。監獄レストラン。
あ、これ行ったことないですね。
あ、行ったことない。
うん。
ロックアップとかね、言われてるやつ。これ、馬場さん行ったことあります？
いや、行こうとして、店の前まで来たんですけど、うん、誰か一人が、ここね、あんまりだよ、みたいな。
じゃあ、もうがっかり情報を背に入れてるじゃないですか、そしたらその。
それ、俺たちじゃない？それ。違ったっけ？
いや、そうだったかもしれない。
うん。なんか、近くに行って、あの、ここどうなのって言われて、俺、いや、ここあんまりだよって言った記憶
が。ホネストさんが言ってたのかな？
いや、もうそれじゃん。
でもなんかね、
そう。
あの、ここに関しては、結構複数の行った人からの情報が、
あ、そう。
会話の中でも。
うん、はいはい、
で、あの、店の前まで行った時は多分ホネストさんの時の話だと思うんですけど、うんうん、なんかそれ以外にもね、あの、これの話が話題に出た時に、必ず誰かね、その中で一人行ったことあるやつがいて、
うん、
なんかあんまりだったよ。
その、あれだ、あんまりな理由は聞いたんですか？それは覚えてない。
うん、覚えてないです、
うん、
まあ。
あんまりだよって言われた時点で、
聞こうと思わない
か。なんだ、それに反対するだけの行きたい気持ちは、
まあ、まあ、
残念ながらなく
て、
まあ、
そうするとやっぱりもう、そうするともう僕がこれ以上言う必要はないかな。
そこもまたそうな
んだ。そこまでないという。
そうなんです。
なるほど。
韓国レストランね。私は、ま、行ったことあるから、あんまりだよと言える立場ではあるんですけども。
どんな感じなんですか？
まずね、渋谷の、その、韓国レストランというところはですね、
うん。
お店に入ると、入った瞬間に、ま、受付みたいなのがあって、店内は見えないんですよ。奥の方だから。うんうん、で、その受付で、いきなり逮捕されるんです。
ああ。
あの、手錠をね、ガチャンって閉められて、は？みたいな。じゃあ、
あハットまで思わなくてもね、ノリノリで行ってあげてよって思いますけど、
いやいやいや、
ね、わあなんだこれとか言いながら、
いや、しかもなんかね、時と場合によってその女の子と男性が片方ずつ同じこう手錠されたりとかもするんだって、
はあ、あそれは一緒に行った人とってこと
だ、ね、あそうそうそうそう。うんそれ、そらそう
な。全然知らない人が来るのかと今。
大変なことなんですよ。一緒に行った人とかガシャンとかされるらしいんだけど、うん、その、拒否すると、男が一人だけこうガシャンってされて、こう連れてかれるとかっていうことがまああるらしいんだけど、まあそれで、あの、牢屋に連れてかれるんですよ。牢屋と言われる席にね。
うん。
で、連れてかれて、まあとりあえず音がすごい、結構 大きい音で鳴ってます。どういう音かっていうと、
うん、
その、音楽がすごい大きく、流れてるんですよ、とりあえず。
うん、エグザイルとか？
エグザイルとかじゃなくて、なんかもう、その、牢屋っていう設定なので、
うん。
なんかそういう、なんか、驚しい感じの、
音
が流れてるんですけど、で、僕が行った時は、その、なんか、ゾンビとかがいてね。
ゾンビいるの？韓国？あ、
店内にゾンビが徘徊してるんですよ。
あ、で、そういう設定？
店員は、警察なのわけ。
ああ
俺はあれを逮捕してるわけだからね、うん。警察で、そのゾンビがご飯食べてる最中に、いきなり、その我々の個室にグワーって入ってくるのよ。
ああ
すげえびっくりするの。
ああ
で、なんか、隠れてて、いきなり、その牢屋の格子をガーンっ ーンって大きい音で開けて、うわーって入ってくるから、もう落ち着いて食事はできないです
。ああ、そういうことなんだ。
うん。
いや、普通の刑務所じゃないんだ。
じゃない。
それでお皿とかバリーンとかなった時に、ね、どうすんのっていうのはあります、ね。
すいませんでしたってなるんだろ
う。ね、それ。
ゾンビがね、すいませんでしたって言った
ら。いや、でも。急に興ざめしちゃうよね、そんなの。
でも本当に、食事も会話も、まあその雰囲気を楽しみに行くっていう感じなんだろうけど、
うん、
もういいですって感じ。
まあそうい
うことか。なんかね、その友達が言うにはデートで使わない方がいいっていう。
まあそうかもしれない、そんなんだったらね。
で、あと、どんどんどんどんこう、就業時間というか、終わりの時間になってくるとお客さんが減ってくるじゃん。
あ、
そうすると、あの、お客さんがいるブースが少ないから、
うん、
めちゃめちゃ頻繁にゾンビが来るのよ。
あ、ゾンビの回転率上がってきちゃう。
向こうの都合ね。
うまいんだ、それ。
上げてんじゃねえよ。
さっさと帰れやと思うけど、そしたら。
そうね。
従業員も。
あれはね、行かない方がいいです。
本当なんだ。いや、まあじゃあ本当、本当にこのランキング正しいってことですね。
うん。うんうん、なんかそういう、なんかキャッキャする女の子と行ったら楽しいかもしれないけど。
うん。
あの。
まあまあ、あの、あれですよ。やっぱりこう、特定の人には、いいかもって思うかもしれない。
まあ、時と場合とね、うん、によりますよっていう話ですね。
あ、逃げはしないよっていう話ね。はい。うん、はい、まあ、だから6位ですね。
うん、
はい。5位。サンリオピューロランド。
これ行ったことないんだよな、ね、
キティちゃん。
うん。
ね。キティちゃん海外でも人気ですから。
うん。
だからみんなサンリオピューロランド行きたいわって思うんですけど、サンリオピューロランドがどこにあるのか知らない日本人もいるんじゃないのっていう。
ああ、私知らない。東京にある。
わかんない。
東京の西の方ですよね。
ああ、やっぱじゃあ知らない領域だな、あんまり。
うん。
うん。
だから、結構こじんまりしてるんですよ。
まあそうだね。
駅地下ですし。
ああ。
うん。だからあんまりね、遠いしね。
うん。
入園料高いし。
行ったことないから何とも言えないですね、そういった意味では。
ちょっとね、錆びれてる感じはするよね。
うーん、
ということで、5位にサンリオピューロ、うん。そして4位、メイドカフェ。今、メイドカフェそんな流行ってないしね。
まあね。
まあ、当時はすごい勢いがあったというか、当時っていうのがいつなのかっていうね、あれもありますけど、
うん、
5年、10年前だと、あれじゃないですか、あの、電車男とかがドラマとかで、
ね、
なってた時期あたりのメイドカフェは多分ね、活気があるんじゃないかな。
活気があって、みんな可愛い子たちもいっぱいいたと思うんだけど。
もう10年近く前だね、そしたら。
いや、だからといって別に今、うん、メイドカフェに可愛い子がいないって言ってるわけではないよ。まあ、そこはフォローはするけども。
で、アニメとかってまだ面白い名作揃いじゃないですか。今期も面白かったよっていうね。
うん、
そんな感じのことをクーラさんがね、言ってるじゃないですか。うん、
今期って、本当に今期ね。
うん。
本当に今期。
うん、本当に今期の話ね。うん。まあ、まあ、アニメ面白いよ。
メイドカフェの、僕のイメージですけど、メイドカフェ行くと、そういう、やっぱアニメの好きな人とかも集まってて。
そうね。うん、そう、ね。
そうで、ある程度その、メイド側の女の子もわかる。
知ってるみたいな、
うん。うん。っていう意味で、お客さん側も、店員側も、一つの共通のアニメっていうもの、一つのものをね。
うん。
で、一緒に楽しんでるみたいな、そんなイメージがあるんですけど。
そうね。だからそこに、だからやっぱり外国人が行っても楽しめないかもしれないね。
そう、知ってないといけないです。うん、で、前は、電車男が流行り出した時のメイドカフェは、多分、あんまりその、名作といってもエヴァンゲリオンとか。
そうね。そうそうそう。
特定のものしかないから、うんうんうん、みんな知ってるから、外国人が行っても、エヴァンゲリオン多分知ってると思うんで、ガンダムとかエヴァンゲリオンであれば。
うん。
なんか、それだけで一応なんとかなったっていうね。
そうね。
今ちょっとどうかわかんないっていう不安がありますね。
うん、まあ、そういう意味もあって、きっと、まあ4位なんでしょうね。
うん。
そして3位。ディズニーランド。
まさかのディズニーランド。
まあでもさ、ディズニーランドって別に海外にもあるからね。
うん。しかも東京じゃないしっていう、うん。
そうですね。
ところもあるんですけど。やっぱりね、まあ、海外に比べてちっちゃい。まあ、アメリカに比べたらね、それはもう全然ちっちゃいですから。うん、大きさ的にも。
昔よく我々の同級生がね、自慢してましたけどね、アメリカの2倍以上あるぞ、日本のみたいなね。
あ、そんなこと言ってました？
言ってました、言ってました。
ほんと？うん。 ちょっと覚えてないですけど、うん、もはや話聞いてなかった。そいつの話を俺は聞いてなかった。
アメリカから帰ってきたやつ
でしょ、うん、あ、そうそう、アメリカから帰ってきたね、うん。
そうですかって感じですけどね。まあ、あの、乗り物とかもやっぱり長時間並ばなきゃいけないですし、うん、あ、まあ、その、ごちゃごちゃ感も含めて、あんまりおすすめしないというのが3位、ディズニーランド、うん。そして2位はゴールデン街。
うん。
2位にゴールデン街来るんだっていうのが入ること自体、っていうかみんな知ってること自体がすげえなと思うんですけど。
まあ、雑誌が調べたランキングだからね、そういうところも入れてるんでしょうね。うん。
だから新宿のね、まあ、有名な飲食店街というのがあるんですけれども、ゴールデン街というね。
うん。
本当に、なんでしょうね。今で言うと、本当に昭和の感じを感じるというか。
うん。
すごいディープな世界のゴールデン街。なんですけど、観光客というか外国人がやっぱり行くところではあんまりないのかな、うん、という感じがしますね、
うん。うん。まあそういうところを見たいっていうことなのかもしれないけど、
ね。そう。だからそういうところ見たいんだったら多分満足はするんじゃないとは思うけど。でもまあ、多少ね、サービス量高かったりとかしますから、あんまりその、なんでしょうね、楽しめるところではないのかもしれないけどね。うん。うん、そして1位。東京スカイツリー。
うん。
入場料が高い。
これが一番大きいですね。うん、入場料が高い。
うん。
2000か3000くらいしますもんね、
う
ん。
そう。入場料高い上に、めっちゃ並ぶっていう。
まあ、すげえ並び。まだ並んでんのあれ。
まだ並んでます。
あ、そうか。
まだ並んでます。私行ったんですけどね。
うん。
あの、上まで登ったんですけど。去年かな？うん。いやでも良かったですけどね。まあ僕は待ち時間そんなになく入れたので、良かったんですけど、うん。まあまあまあ、スカイツリーが外国人が言うおすすめできない観光スポット1位になりましたということで。まあこんな結果でございましたよ。まあね。だから本当に、まあ人気はあるけれどもおすすめができないっていうところも世の中にはいっぱいあるんだなと。
うん。
いうところでございますので、ぜひ皆さんもですね、東京在住の方、ね、それ以外、まあ各県にお住まいの方はですね、自分のじゃあ県の観光地って何かな？それ、他県から来る人にお勧めできるかな？とかっていうこともちょっと考えながらね、自分の住んでいる土地の良さを改めて認識をしてみるのもいいかなと思いまして、今回のかけるタイムズとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけるタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、井戸端カオス自動運転にまつわる昨今の話題というお話で、今日は始めていきたいと思いますが、まあ、トヨタの高速道路でのデモンストレーションを、まあ、10月6日にやりましたという話をちょっとオープニングで、しましたけれども、うん、まあ、実際どんな内容をしたのか、どんなデモをしたのか、まあ、ちょっと簡単にまず紹介させてもらいたいと思います。
はい。
はい。まあ、レクサスという車がありますけれども、まあ、それをベースにした自動運転車で、あの、首都高を走りましたということです。車はですね、まあ、首都高を入って、ゲートを通ったところから自動運転を、ボタンをポンと押すと。で、そうすると、まあ、まあ、あの、レーンにこう入っていって、まあ、手放しで、もう運転手、手放しで、勝手に自動車が走るという状態ですと。うん、で、まあ、首都高、まあ、制限速度70キロぐらいのところが多いですけど、まあ、70キロで、まあ、自動で維持をして、で、カーブになると自動的に、60キロぐらいまで減速をした上で、こう、ハンドルが勝手にくるくる回ると。で、まあ、車線変更もできると。 自動でウインカーを出して、少しちょっと速度を遅めて、隣で走っている車、並走している車を先に行かせて車線を変えるとか、まあ、そういったところが自動で、うん、できると。結構、
すごいね、
心配せずに、もう何もせずに自動でそれをやってるっていうのが、まあ、乗ってるとすごく驚きだという感想が、まあ、ウェブ上に書かれてました。うん。まあ、ニュースというか、そういうの書かれてるんですけども。この、なんていうか、追い越しじゃないか、車線変更、すごいですよね。
隣に。すごい。それはすごいわ。う
ん、しかも自動でやってくれるんですよ、ね。
そうそう。
あの、判断も自動で、
ね。うん、判断も全部自動でね。
いいんじゃないですか、かなり。
で、まあ、トヨタはですね、高速道路上で車線変更や合流、追い越しが自動でできる市販車を2020年を目標に発売するというふうに発表しているので、
うん、
まあ、もう2015年ももうほとんど終わりですから、まあ、あと5年以内ぐらいには、もうこれが実用化したものが、市販されると。
うん。
だから5年後ですね、まあ、ちょっとこういった車に私たちも乗る機会が出てくるかもしれないと。
まあでも、運転席にはやっぱり人、ドライバーは必要
なんですね。あ、ドライバー必要ですよ。で、しかもこれ、うん、高速道路上でという限定なんで。
うん、そうです。
一般道では無理だ。
はい。で、今でも。横
パッて見たらなんか無人じゃねみたいなことはない。
それはない。それはさすがにない。
ピーってなる。
やべえ、オートパイロットだみたいな。
確かに、海外の、なんか車、自動車メーカーが、今テストしている、自動運転車って、ハンドルさえついてねえよみたいなのもあったりする。怖っ。
それさ、何
セグウェイの、セグウェイのハンドル内板みたいな。怖いやつじゃん。
やめてほしいわ。
まあ、なんですけど、まあ日本はまだそういう、そこまでアグレッシブなことはしてなくて、まあ現実的な路線を歩んでるんで、まあ基本的に大丈夫だと思います。はい。で、まあトヨタは高速道路で、まあ、やりますよというふうに言っていて、まあ日本だとですね、トヨタよりも日産自動車、こちらの方がさらに進んで、まあ前からね、自動運転の研究をしているんですが、まあ日産はですね、まあ日産もデモをしているんですけど、より難易度の高い一般道できめ細やかな対応ができる、デモ走行を、実は10月29日、まあ今度はリーフという自動車をベースにした自動運転車でやりましたと。はいはいはい、で、一般道どこで走ったかっていうと、まあ江東区お台場付近、の、まあ、だいたい17キロのコースというところで、まあ、一般道だと信号機、標識、あと周囲の車両とか、まあ、障害物、歩行者の急な割り込み、まあ、そういったものがあるんですけども、そういったものに機敏に対応する。まあ、だからちょこちょここう、やっぱりブレーキをね、歩行者が来そうになったりとか、障害物がありそうだって言ったら、まあ、やっぱり急に検知して、割り込みにも対応すると。で、もう数センチぐらいの、精度で物を測れる。という、まあ、機能が、まあ、車自体にあるので、まあ、その辺も細かくできるように今なりました、という発表が、まあ、このデモの中でされたと、
うん、
いうことだそうです。で、トヨタとかの高速道路上でやるぐらいだったら、まあ、メートル単位、1メートルぐらい測れれば、別に問題ないんですけれども、まあ、この一般道でやるときには、まあ、数センチでもちょっと測れないと、まあ、いろんな対応が難しいということで、まあ、そこまで精度を上げるというところまでは日産はやっていると。いうことで、まあ、日本だと今、日産が、かなり先陣を切って、頑張っているという状況です。はい。で、日本って、まあ、皆さんあんまり自動運転ってそこまで興味を持って調べたことないと思うんですけども、日本は自動運転の車両の開発に適している環境であると。言われているんですけども。その理由は何でだと思います、
はい、標識が見やすい。
見やすい。じゃ、本音さん、標識が見やすい。馬場さん。
道幅が狭いから。
ああ。馬場さん結構近いところありますね。まず、
標識は
同じ。海外と。
一緒。一緒、
うん。だって基本的にフォーマットは、同じじゃないですか。フォーマットとか同じというか、だいたいこの色で、パターンはこうですみたいなのは、だいたいどこの
国
も決まっているって。うん、そうそうそう。うん、変な標識ってまあ、ほとんどないと思うんですけど。
ないか。
うん。これ標識なのみたいなのってあんまり見ないと思うんですけど、海外でもね。 ただ、やっぱ今、道は狭いとか、まあ、日本の道路環境は、とても世界の中でも複雑であると。例えば、交通量が多い。そして、車と人が混在するケースも多い。さらに、高齢化社会が進んでいて、ドライバーも歩行者も高齢者が多いと。だから、歩行者に高齢者が多いとどうなるかっていうと、予測不明な動きをするケース、結構あったり。
それは想定外のことが多いから適してるってこと？
そう。
あー、そういうことか。
うん、そう。だから、つまり難易度が高いんです。
うん。
難易度が高い。
日本でできたら。中国の難易度高いと思うけどな、でも。
バイクとか散々走ってた方がよっぽど高いじゃん。
ああ、まあちょっとね、中国の例は、ちょっと、またちょっと別になりますが、日本って、やっぱり中国よりも高齢化社会が進んでいるっていう点が、結構、今、極めつけなんですよ。日本の交通事故の死者って65歳以上が半数以上っていう、統計データがあるんですけども、まあそういったその、やっぱりこの自動運転って、若い人よりも、やっぱ高齢者、を、まずメインターゲットにしたいみたいなんですね。
なるほど。
足腰が弱ったりとか、視力が弱ったりとか。
うん、
まあそういった環境が日本にもある。ということで、まあそういった難易度の高い日本で自動運転技術を習熟させることで、世界の、まあ大体の地域で、通用する技術っていうのを、まあ基本的には確立できるよと。で、中国で試験するのは結構大変ですよね。中国まで持って行って。で、中国の環境が、デファクトスタンダードではないっていうところもあったり、まあ、日本はある程度世界の道路の中でも、に、こう、従った感じにはなってるんですけど、中国って結構特殊なんですね、またね、道路が。なんていうの、中国って結構建築が異常だったりするんで、道路の途中でなんか建物がせり出てたりとか、わけのわかんない道路も多かったりとか、ちょっとそこへの対応は、もうちょっとそのコーナーケースになってくると思われます。
うん、
まあそういった道路環境が複雑であるっていうのもあります。し、まあ日本にはもともとその自動運転に必要な最先端技術って結構あるんですね。半導体とか、まあセンサーやカメラ、人工知能と、うん、まあそういうのもありますし、まああときめ細やさ。きめ細やかさ。
ね。言えてないけどね。
はい、安全性だけじゃなくて、省エネとか、乗り心地とか、そういうところにこう日本人こだわるんで、まあそういう部分は、売れる自動車を作るには必要なところ。だし、
歴史長いですからね、日本の自動車産業の。
そうそうそうそう。
そうですね。高度経済成長を支えてきましたからね。うん。で、まあ、めちゃくちゃ作ってるでしょ。
ノウハウもありますからね、そういうところね。
うん。
で、あとはまあ路面状態。まあ結構日本って四季があるので、雪が降る、夏は暑い、ね。まあいろんな四季に対応するっていうことも、まあ可能ですと。
なるほどね。
まあそのあたりがやっぱり自動車の自動運転の開発に適度なハードルがあって、まあそれを乗り越えれば、かなり世界にね、どこの地域でも通用できるようなものが作れそうだということが、うん、言われているということですね。
なるほど。
うん。まあそういう状況の中、まあ今、2020年ね、トヨタは目指したりとかしてますけれども、皆さん自動運転が、こう実現したときに、何かこう不安に思う点とか、もしくはこういうことが便利になりそうだとか、なんかざっくりとした話題でもいいんですけれども、なんか思っていることってあります？
僕は非常に助かるなと思ってるんですけど、
うん、
やっぱり手放し運転じゃないですか、文字通り。
そうだね、そういう CM ありますよね最近ね、手放しでね。
矢沢のやつ。
あ、そう矢沢のやつね。うん
やっちゃえ、ニュース
やっちゃえってね。
まず、いや、そうなんですけど。
合ってるでしょ？
合ってる、合ってる、合ってる。合ってる、
合ってるね、うん。
余裕のあるときはそんなんでいいんですけどね、
うん。
なんかこう、あらゆる事故のパターンに対応できてんのかっていうところは、やっぱちょっと怖いっていうね、
うん
う
ん、
側面がどうしても拭いされないかなっていうね。
うん
うん、特に、自転車がふわっとこう、左から出てきたときに、
うん、
ちょっと右に自動で避けるのはちゃんとできると思うんですけど、対向車線から対向車が結構ニアーにね、
うん、
起きてて、右がぶつかりそうになるっていう時の、うん、あれも全部判断できるのかとかね、うん。なんかそういう、これまで事故としてよくありがちだった事故とか、あとは 追突されそうになった時の対応とか、どういうふうに判断するのかっていうところが、読めないので、まあ、そのあたりもしっかり、こういう時はこういうふうに対処しますよ、みたいな、対事故マニュアルじゃないですけど、こういうふうに AI が判断します、みたいな、あれですね、解説をしてもらえれば、そういう不安もちょっと拭い去れるかなっていうね。
まあ、中身がよくわかんないから、不安だと。いうことですよね、そこはね。
そうですね。う
ん、
メカニズムというか、うん、ロジックというか。
まあ、今言ったような、なんていうかね、if 文で全部書いてるわけじゃないですからね。基本的には。うん。うん、だこういう時はこう、こういう時はこうっていうのはもう全部機械学習になってるはずなんで、こういうのは。
うん。
うん。だから多分、基本的な概念は説明できるんだけれども、細かいコーナーケースを全部洗い出してっていうのは、メカニズムは説明できないと思いますが、テストは全部して、OK っていうことにしてるんだと思うんですね、こういうのね。そういう状況を作り出すテスト。事故のテスト。
信じて乗り込むしかないってことですね。
おそらくね、機械学習はそういうところがありますからね。うん。ただ、まあそこは統計的なやっぱりデータを出してくると思いますよ。人間によるミスと機械によるミスの確率どっちの方がどれだけ圧倒的に、まあ機械のこの機械学習によってセンサーがあらゆるところについてるものの、ミスを、の発生確率はこんだけ低いですよみたいな多分言い方をしてくると思われます。うん。で、まあちょっと私先に言っちゃうと、今に関連したところで、やっぱりどこかに不具合が生じた時のリスクがどれぐらいあるのかっていうのはちょっと不安ですね。
そうね。
不安という意味
だと。それは思うわ。
うん。センサー1個壊れましたと。それに気づける気づけないはまああると、まあ異常を出す異常を出さないってあると思うんですけど、まあそうなった時に誤動作しないのとかね。
うん。
うん。まああとは、まあそういった、結局、車が、まあスマホ化じゃないですけど、そのパソコンのような、ね、処理系を持つことになるので、まあウイルス的なね、悪意を持ったソフトウェアに書き換えられた時、どうなるかとか、
精密さゆえの怖さがまだ、
はい、
出てくるわけですね。
そうそうそうそう、はい、まあそういったところが若干まあこれからの課題になってくるかなと思います。
いや、あとさ、うん、そもそも自動運転にしたからといって事故が 100% なくなるわけじゃないじゃない。
100% はなくならない。大幅に減少っていう言い方を多分してくる、ね、う
ん。だからその事故がその自動運転をしてるときに事故を起こした場合に。
うん、
自己責任はどこにあるのっていうのも、全然決まらないからね、
う
ん。
そうですね。メーカーが保証しないといけないですね。その、自動運転の、うん、
自動運転の場合はね。
た場合は、
うん、
はい。
うん。
まあ、その時も多分いろいろ細かく調べられて、例えば整備していないのに、使っていたら、それは、
うん、整備不足ってこと。
整備不足で運転者の責任になるとかね。
うん、いやいや。もうそうなってきたら自動運転なんて絶対やだよね。
しかもこれ高齢者向けにやらなきゃいけないから、そういうメンテナンスしてるのっていう時に、ちょっとわからないっすみたいになるかなっていうのもね。う
ん、まあだから多分そう
だと。そしたら自動アップデートの方がいいんじゃないのとかね。
そうだと、まあ基本的には多分ディーラーがこう全部管理するケースになるんじゃないですか、その車を。うん、その。
で、自動アップデートにしたら今度は、また日産がちょっと不具合のあるプログラムを流しちゃったから、
うん、
車を使うのはしばらくやめてください。アップデートをこれからすぐにします。とかいう話が出てきたら、車今日使いたかったのに、日産のせいで車今日使えないの?みたいな話になりかねないってことだよね。
うん、まあ、その辺は今よりは良くなるってことでしょうね。自動運転にしなければ自分で運転できるんで。
あ、そうそう。
そう、今よりは、自動運転によって助かるケースが出てくるっていうことですね。
ああ、うん、そっか、まあまあ、
あれですよね。金額ですよね。
うん。
そうね。
メンテナンスも、
ね、
つまり、一つ重大なこととして運用コストが上がるってことなんですよ。
うん。
うん、
車検以外に、その整備費というか、ちゃんとプログラムが走ってるのかとか、センサーモジュールがちゃんとね、動いてるのかっていう、検査する項目が大量に増えるっていうのと、初期にかかるそのコンピューターとかが搭載されていることによるね、その車本体の価格。
うん。
この二つがどれくらいの金額なのかっていうのをざっくりね、ちょっと概算見積もりお願いしてもよろしいでしょうかって言いたくなる。
まあ、まだね、多分できてないでしょうね。そこは多分量産段階に入らないとどれくらいコストが落ちるかっていうのは読めないん ですね。
まあね、はい、それはそうだとは思うけどね。
まだ量産までしてないというか試作者の段階なんで、まあコストの見積もりある程度してると思いますけれども、まあまだそこははっきりとしたデータは出てきてないと。
でもそれだけで何百万だったら、まあ買わないでしょう、だって。
うん、まあ個人として、ね、
そのシステムだけ単体で何百万。そうそうそう、車でさえもうさ、車自体が高いわけだから。
まあソフトウェア自体はもうコピーすれば基本的にはいいので、
まあね、
まああとはそのセンサー類でしょうね。センサー類とか、そのセンサー類が壊れた時のリカバリーシステムみたいなところ、まあその辺をどういうふうに作っていくかっていうところだと思われます。まあいろいろ多分そういった運用面で実用的にじゃあこの辺現実どうなのっていう課題はいっぱいあると思いますし、まあ国もね、例えばその事故が起こった時にどういう対処にするとか、あと保険会社も考えなきゃいけないことだと思うんで。まあ、これは全体、社会全体として、これから出てきた時にはどうするかを考えなければいけないことだと思われます。まあ、考えてると思います。で、まあ、いい方向の、じゃあ何、どういう課題を解決していくのかって、歌われてるところを3つぐらいちょっと上げてですね、まあ、終わりにしていきたいと思うんですけども、まあ、まず、交通事故を減らすということを、まあ、課題、解決する課題として挙げています。自動運転ね。今はまあ年間4000人がまあ事故で亡くなっているという、交通事故死。で、まあそれはまあ人為的ミス、脇見運転、漫然運転、安全不確認。まあそういったもう人為的ミスがほとんどと。8割、9割ありますと。で、例えばアクセルとブレーキを踏み間違えるとかね、そういうのもあります。まあそういったところはまあかなり減らせるでしょうということ。で、また、渋滞の減少。まあ、国交省によると、全国で年間に発生する渋滞の損失は約 38.1 億人時間と。まあ、これ、貨幣価値換算で約12兆円というふうに言われています。はい。まあ、これが、渋滞によって失われている、まあ、価値と。経済的価値、損失というふうに、まあ、今言われていて。まあ、そのうちの、坂道の速度低下による渋滞、50の、約6割ぐらいとか、はいはい、トンネル入り口部渋滞の約2割ぐらいは自動運転で解決可能とされていますので、まあその12兆円のうちの大部分まではいかないかもしれませんが、まあ何兆円か、それぐらいは、減らせるんじゃないかという試算が。
じゃあもうぜひ国に、まあ税金で安くしてほしいですよね、うん、そしたらね。
まあ、あとは先ほど買い物難民とかって言われる、まあ高齢者とかですね、障害者とか、まあそういった人たちが車を使えると。いうところも社会的課題の解決につながるというふうに今言っていて、まあそういったところのメリットをできるだけ活かしつつ、さっき言った問題ね、不安に皆さんが思っている問題を解決すると、まあ自動運転実用化に向けてもう少しこうね、前進していくんじゃないかなと思われますし、最近警視庁がスピード違反をね、自動運転にすると取り締まれなくなるからどうのこうのって言ってるっていう話題もあって。
それいいことだよね。
してね。まあなんかそういう、そういうことでごねてたりもする系もあるみたいなんですけども、いいことですよね、別にスピード違反ね、取り締まれ
スピード違反なくなるんだったらいい、いいこと、うん
うん。まあそういった、はい、いろいろな話題が最近上がるほど、まあ自動運転もちょっとね、現実味を帯びてきたと。ちょっと私はまだまだなのかなと思ってましたけど、2020年に高速道路でっていうところまで行って
るんですよね。こうやって話聞くとね、
うん、
だいぶできてきてるなっていう、うん。
まああとはやっぱりさっき言った運用面ね、でどうなのっていうところはやっぱり見ていかなきゃいけないところだと思う。これからの大きな課題になってくると、思います。はい、まあ簡単にですけれどもね、自動運転の現状を紹介しました。まあ皆さんがね、感じる可能性とか不安とかね、まあ今回はこのかけらじのメンバーちょっと話しましたけれども、皆さんの感じるところもどんなものがあるか、まあぜひお便り等で聞かせていただければと思います。ということで、今回、井戸端カオス終了したいと思います。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということでコーナーの方が終わりました。前半、 かけらじタイムズは、ホネストさんから、東京のおすすめスポットについて、ニュース記事を取り上げていただきました。
はい。
まあ、これはね、実際に、おすすめした後に、そのね、友達とかが行って、どうだったっていうのを、聞いてみて、初めて、まあ、これから紹介する価値があるのかなっていうのも分かってくる。うん、やっぱりそういう、なんですか、その後半に出た自動車のね、機械学習に似てるんですけど、うん、自分たちもそれを学習することで、良かったよっていうスポットについてはどんどんね、うん、おすすめしていくっていうか、そういうスタイル、もう一ついいかなと、
そうい
うのを聞いてて思いました。
そうですね。うん。
うん、まあ、あとは、そうだな、東京って、もっとたくさんあるんで、まあ、今回は、おすすめスポットじゃなくてね、逆にがっかりスポットの紹介だったわけなんで、うん、もうこれは外さねえだろうと、うん、ガチでいいっていうスポットね、5、6個くらい。まあ、普遍的にこう、見つかるといいなっていうね。
そうですね。
うん、
東京に来る人は多分、もう、いますので、大量に。スカイツリーで並んでるっていうのね、うん、今も並んでるっていうお話ですから、まあそれで言うと、東京のおすすめスポットをですね、ちょっと、ホネストさんと僕は、なんか、5、6個あげられた方がいいんじゃないかなと。
ポンポンポンって。
そうですね。
出てくるよね。うん。
ですね。まあそんなことを考えさせられましたね。
うん、
皆さんの、まあお住まいの地域とか、で、まあ同じ東京っていう方もいらっしゃると思いますけど、
うん、
まあこんなおすすめがあってっていう、その、言ったけど、実際、良くなかったとか言われてしまったっていう、なんかそんな失敗談とか、逆に良かったよっていう話があれば、そういったのもね、お聞かせ願えると嬉しいです。
そうですね。自分が東京出身じゃない、住んでないけど東京に行って、ここは良かった、がっかりだったみたいな話でもいいですね。
そうですね。うん、やっぱ雑誌に載ってるので、ちょっと商業的な目線が入ってきてるから、うん、やっぱり各スポットから何ぼか包んでもらってる可能性あるわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
表現悪いですけどね。
何ぼかね。
ね。でもやっぱり、口コミってやっぱ結構そういった意味では信頼できるので、うん、それはネットの口コミじゃなくて、リアルな、
うん、
その、関係性の中でね、友達とか知り合いとかにお勧めしてもらえるっていうの、うん、割とそういうのは結構本物だったりするので、
そうですね。
そういう話が、はい、今後もできればと思います。で、後半、井戸端カオスは、グリーンティーさんから、自動運転についてのお話を、いただきました。これも、完全に思ってた以上に進歩してる、なんていう、ここ5年くらいですかね。
うん。最近ね。
うん。
うん。
かけらじ始める時くらいは多分、そんなにこう、なってなかったと思う、
ね。まだだと思いますよ。うん、ね、ちょっと Google がなんか自動運転車を走らせましたぐらいで、うわーって言ってたぐらいのね。
なんか、
うん、
Google の外面というか、にディスプレイがこうついてみたいな、なんか、そんなような話でしたっけ、うん、なんかそういう未来の車についての話をちょっと取り上げたくらいで、自動運転取り上げたのはまあ今回初めてになると思うんですけど、うん、まあまさかこんなにね、進んでて、首都高だけじゃなくて、一般の道路でも試運転ができてきていると、うんうん。なおかつ、もう販売するよって言ってるわけですから。うん、まあ本当に、近い未来って言って、本当にオリンピック開催日くらいに自動運転が何台か走ることになるってことですよね。うん、ね実際の車道。ほんと結構ワクワクが止まらない部分がありますね。
そうですね。車ってもうなんかある程度ね、狂った技術のように思われてたりしますけど、まあ自動運転っていうのが入ることでもう少しにやっぱりブレイクスルーというか、まあ新たな発展が出てきそうな感じは受けますね。
で、うん、そうですね。で、結構国から例えば補助出たりとか、
うん、
リーズナブルにもし買えるんであれば、高齢者に対象っていうのもありますけど、若者の車離れとか結構言われてる中でね、うん、もう再び車を持って、ちょっと普段駅とかではね、駅から遠いスポットとかに足を運べるようになるとかね、
うん、
あまり普段キャンプとか行けないけど、キャンプが行けるようになるとかね、うん、なんかそういう話になってくると、いろいろ活性化するかなっていう。
まあそういうサービスも出てきそうですよね。まあレンタカーでそういうサービスをね、うん、やり始めたりすれば、その CM とかでなんか、キャンプとかも、例えの例としてありそうですね。それね。なんかちょっと思い浮かんできましたよ、なんとなく。
ね、
CM できてきた？
そう。
ってね、無人で行こう、みたいな。はい無人ってことはないですけど。
なんか車に身を委ねてみよう、みたいな。
そうそう。やっちゃえ、日産じゃないけどね。そういう感じのなんか CM がね。うん。作ってみてもいいですけど。
物より思い出的な。
そうそう。
やっちゃえ、兄さん。
またでね、2回も言わなくていい。
気に入ったんだ。今の CM だから、CM の最後に絶対出てくるやつだから。やっちゃえ、兄さん。
はい。はい、まあ、そんな感じで、こちらも、すごく期待の高まるお話になって大変良かったと思います。まあ、そんな感じでね、並行してお便りも募集してますので、
最後の
お便り紹介をしたいと思います。番組に対する、お便りやメッセージを募集していますと。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくは、かけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなどを気軽にどしどし、お送りください。ということで、はい。12月っぽい話は一切してなかったんですけど。
あ、そうだね。
収録日ベースでもね、ほんと12月
入って、はい。入りました。
もう寒いっす。
風が強い日が多かった、
最近。風が寒い、うん。冷たいですね。皆さん、風邪などひかぬようにお過ごしください。ということで、お送りしましたのは、私、ウマゴと、
おねそと、
グリーンティーでした。ちょっと遅れたね。
ちょっと時間がね。
はい。もう終わるのかと思った
よ。寒かったのかな、
はい、寒かった。
それでは、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。